恵み深い私たちの天の父なる神様、すべてのことに神様の定められた時があることを私たちは今日も信仰を持って告白いたします。生まれるのに時があり、天に召されるのにも時があります。出会うのにも時があって、別れるのにも時があります。私たちの理解を超えた神様の最善のご計画があることを今信じて告白し、主の御名を崇めます。神様、どうぞ私たち一人一人の心の内に出会いや別れ、さまざまなことを通して今寂しさや喜びや感謝やまた叫びがあるかもしれません。そのすべてをご存知の神様が今私たち一人一人に伴ってくださって、憩いの御際のほとりへと、ここがあなたの居場所だと、あなたの大きな御手の中で受け止めてくださって、私たちが今日も神様の愛の中しっかりと憩うことができるように導いてください。私たちが一つの神の家族として、今日も一人一人と挨拶を交わし、お互いの存在を喜び、共に礼拝できることもありがとうございます。どうぞこれからの御言葉の時もあなたが祝福持って導いてくださって、私たち一人一人にお語りくださいますようお願いします。どうぞ私たちも心開いて、あなたの御言葉をまっすぐに受け止めて、一歩でも半歩でも今日またここから神様の御言葉を握りしめ応答できますように導いてください。すべてお委ねして、このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。最近つくづく感じることの一つは、時間が経つのが本当に早いっていうことですね。これを年のせいにするか、スケジュールのせいにするかはそれぞれかもしれませんけれども、それだけ私たちの日々の歩みには嬉しいこともあれば、やっぱり悲しいこともあって、笑う時もあれば涙する時もある。そうやっていろんなことを感じながら、経験しながら、時にはジェットコースターのようにもう何が何だかわからないような時もあるかもしれない。時には穏やかに日向の中を散歩しているような、そんな日もあるかもしれない。そんな一日一日を私たちはこの人生という旅の途中、一歩一歩歩んでいくんですよね。そんな日々を歩んでいく中で、幸いなのは、幸せなのは、私たちは決して一人ではないということではないでしょうか。私たちは決して嵐の時も穏やかな時も一人ではないんです。だってイエス様はどうですか。マタイの最後で、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言ってくださっている。イエス様が共にいてくださいますね。今日も私たちは泉のチャペルに集ってますが、神様ご自身がその翼を広げて、どんな時でも雛鳥を守る親鳥のように、神様は今日も御翼の陰に私たちをかくまい、瞳のように一人一人を大切に大切に覆ってくださっていますね。そしてさらに私たちには共に生きる神の家族が与えられているんです。年齢も出身地も国籍もみんなバラバラですけれども、教会って不思議ですね。お互いを兄弟姉妹って呼んで、神様にある一つの家族として、同じ神様をお父さんと呼ぶからみんな家族でしょ。家族として共に歩み共に生きていく、そんな神の家族が与えられていることは本当に幸せですね。私はこの数ヶ月、あと何ヶ月か、あと何週間かって指折り数えて、この日が来なければいいのにって ちょっと憂鬱に思っていましたけれども、今日がひとまず私たちの愛する、また私たちを愛してくれたアンドリュー兄弟とこの同じ場所で一緒に礼拝を捧げる最後の日曜日になってしまいました。また会えるって分かってるけど、朝泣かないって決めたけど、やっぱり寂しいものは寂しいし、涙が出るものは涙が出るかもしれませんね。思い返せば9年前です。高校生だったアンドリュー兄弟は2014年と2015年にベックベックって呼んでましたけれども、アメリカからキャンプを丸ごと持ってきてくれた、そのベックチームの一員としてそれぞれ約10日間この教会に来てくれました。本当にあの時はまだ子供っていう感じのアンドリュー兄弟でした。その2014年2015年それでなんか日本への愛が、そしてきっとこの福島第一聖書バプテスト教会への愛が大きくなったのか、2016年にはさっき挨拶あったエイドリアーナと一緒に高校の卒業式にも出席しないで2ヶ月間親元離れて滞在して英会話などを教えてくれました。そしてさらにその愛が大きくなったんじゃないですか。 TCU に東京キリスト教大学にわざわざ留学してきて、そして留学してきたら吉戸先生ご家族と一緒に毎週ここまで来てくれるようになって、そして2019年からこの約4年間はいわき市民に自らなってですよ、この地に住んで税金も納めて、そしてこの地を愛して教会でも本当に良い働きをしてくださいました。私と妻はですね、それこそ9年アンドリュー兄弟を高校生の時から見続けているので、いつの頃からかアンドリューの日本のお父さんお母さんと自ら名乗るようになってですね、アンドリュー兄弟のご両親と連絡取る時もお互いに、あ、アメリカのご両親って、あ、日本のご両親ってお互いに呼ぶようになってですね、だから今回本当に息子がアメリカに行ってしまうことがですね、やっぱりとても寂しいのでした。でも私たちだけじゃない、きっとこの教会にはアンドリュー兄弟の弟や妹、お兄さんやお姉さん、お父さんやお母さん、そしておじいちゃんやおばあちゃんがいっぱいいてですね、みんな寂しく感じているのではないかと思いますけれども、これまで共に歩めたことを感謝しつつ、これからも家族として歩んでいきたいと思いますし、そして家族の新しい出発、将来の祝福を祈りたいと思いますね。さて今日はこれまでも何度か見たことがある有名な詩編、賛美にもなっている詩編133編を共に生きる幸せ、共に生きる幸せと題してご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。はじめにアウトラインを前に出していただいて確認してみましょうか。今日覚えたいまず一つ目にはズバリそのままですけれども、共に生きるということ、共に生きるということをご一緒に今日も確認したいと思います。共に生きることの幸せ、楽しさを覚えて、そして2つ目にはそこにある豊かな祝福、共に生きる、そこには豊かな祝福があるんだということを改めてご一緒に覚えたいと思います。皆さん兄弟たちが一つになって共に生きるときに、そこにはなんと豊かな祝福が上から下へ、天からこの地にざーっと注がれてきて、多くの人々の心が慰められて励まされて潤されることでしょうか。どれだけ多くの実を結んでいくことでしょうか。私たちは大いに祝され、そして愛することを学んだものとして、愛することを学んだ教会として、三つ目に覚えたいのはその祝福の流れに私たちも乗り続けるということ、祝福の流れに乗り続けるということをこれからも大切にし続けてまいりたいと思いますね。私たちはこれまでも体験してきたごとくに、これからも愛し合い、一致し、共に生きていく、共に歩んでいく、アンドリューがいなくなった途端みんなもうこの教会が分裂していく、そんなことあっては寂しいですね。さらに愛し合い、一つになって共に生きていく、共に歩んでいく、そんな教会であり続けたいと思いますね。じゃあ今日の箇所に入って詩編133編1節ご一緒に読める方で読んでみましょう。はい、見よ、なんという幸せ、なんという楽しさだろう、兄弟たちが一つになって共に生きることは。 これはとっても印象的な始まりですね。見よと呼びかけて、そしてなんというなんというと繰り返して、その素晴らしさをなんとかしてこれを読むみんなに伝えたいという、この詩編作者ダビデによると書いてありますけれども、その熱い思いがここに込められているように思いますね。見よ、なんという幸せだろうか、なんという楽しさだろうか、作者はこんなにも実感込めて何が幸せであり何が楽しさであるって告白してますか。それは2行目にあるように、兄弟たちが一つになって共に生きることはなんという幸せ、なんという楽しさでしょうか。そうなんですよ皆さん、兄弟たちがそれぞれバラバラに歩むんじゃない、兄弟たちが一つになること、一つになって共に生きること、それぞれに違いがありながらも神様にあって調和を保っていくこと、このことは簡単なことのように見えて実は難しい、難しいけれどもとっても大切なことです。兄弟たちが一つになって共に生きることはなんという幸せでしょうか、なんという楽しさでしょうか。この詩編は信仰者の一致の素晴らしさ、今日における教会が一つになることの素晴らしさが称えられている、祝福の詩編とも呼ばれている詩編なんですね。皆さんいかがでしょうか。私たちはこの共に生きるということについて、その姿やその温かさ、その素晴らしさをこれまでどれだけたくさんいろんな方々から見せていただいてきたことでしょうか。共に生きるということは私たちが互いに愛し合うことです。隣人ってそこにいる誰かのことじゃなくて、自ら隣人になるものですから、自らその人の隣人になって身を低くして一人一人に寄り添っていくということを私たちも大切にしてまいりたいと思います。人の喜びを自分の喜びとし、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く、御言葉にある通り、そこに豊かな一致が生まれて、素晴らしい幸せもこの上ない楽しさも私たちは体験していくことができるのではないでしょうか。先週の水曜日にはこの場所で葬儀を行いましたけれども、いかがですか。私たちは確かにチェン先生の姿からも共に生きるその姿を見せていただいたのではないでしょうか。先週の追悼礼拝で私も少し思い出をお話しさせていただきましたけれども、私はチェン先生の姿に愛するってどういうことなのか、隣人になるってどういうことなのか、共に生きるってこういうことなのかなって、アンドリュー兄弟もさっき言ってましたけれども、言葉が通じなくても示せる愛がある、私たちさまざまなことを感じさせられたのではないでしょうか。私は感謝なことに台湾とかでも何度か海外でチェン先生にお会いしていましたけれども、そこで見た先生の姿はもうどんなところにでもですよ、もう高い山の上にどんなに道が険しくてもそこまで訪ねていくんですよ。行った先で突然メッセージしてくださいって頼まれても、もう30分でも1時間でもその場にいる人々に合わせて聖書の御言葉から力強くメッセージされる姿でした。またそこにいる方々に話しかけられ、また話しかけていって、隣に座ってじっくりと何かを話したり、一緒に笑い一緒に涙し、手を置いて祈ったりしておられる姿を私はたくさん見せていただきました。これ私の勝手なイメージかもしれませんけれども、チェン先生はどっかで困っている人、どこかで傷んでる人、必要を覚えてる人がいたらどこまででも飛んでいって駆けつける、まあ、正義の味方のような、そんな姿を私は見せていただきました。かといって決して自分が現れることを望まないで、神様の愛を伝え、神様の栄光を表すことだけを常に追い求めておられた、そんな先生だったなって。またこちらが恐縮してしまうほどに 本当に大歓迎してくださる先生でした。どこまででも車を運転して連れて行ってくださったり、おいしいものを買ってきてくださったり、もてなしたりしてくださって、先週も話しましたが、山の上でですよ、私が好きなコーラをどこに隠し持っていたのか、笑顔でさっとちょっと照れくさそうに差し出してくださった時には、なんて優しい方なんだろうって感動したことも覚えています。この日本で共に過ごすチェン先生の姿は、60歳にして言葉も文化も違う日本に住んで、カルチャーショックやストレスもどんなに多かったことかと思います。しかしそんな中にあっても、ひたすら謙遜に身を低くし仕える姿を見せてくださいましたね。マッサージや掃除や草刈りまでしてくださって、教会の周りの草むしりも本当にきれいに、時には隣の河内の方までこの道路きれいにしてくださってですね、私は本当に驚き感動しました。私のことも気遣っていただいて、何度足裏も肩もマッサージしていただいたか分かりません。今日もチェン先生の愛称聖句読んでみましょうか。引用箇所丸1番にピリピの2章4節5節を挙げていますから、チェン先生の愛称聖句ピリピ人への手紙2章の4節5節をご一緒に読んでみましょう、はい、それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。皆さん、何度読んでも私はこれはまさにチェン先生ご自身の姿だなって思います。その生涯においてチェン先生はどれだけ自分のことだけでなく周りの人々のことを顧みてくださったことでしょうか。キリストイエスの思いをただ抱いて人々を愛し共に生きてくださったことでしょうか。またこの共に生きる姿を私たちはこの約4年この約9年アンドリュー兄弟の姿からも見せていただいたのではないでしょうか。高校生の時から、そして高校の卒業式を欠席してまでもこの教会に駆けつけてくれました。まさにキリストイエスのうちにある思いを抱き、自分のことだけでなく他の人のことも顧みて共に生きる姿を私は彼の姿からも確かに見せていただいたように思います。前に1枚の写真を出していただきますけれども、この写真はですね、その高校の卒業式に出ないで日本に来てくれた年です。いわきの山の方にある金沢祥子美術館に行った時に撮った1枚ですけど、まさに共に生きるですね、ぴったりですねこの写真。その時も、そしてまさにこの約4年間もアンドリュー兄弟は人々を愛し、自ら隣人になり身を低くして共に生きてくださったのではないかと思います。さあ、私たちはチェン先生の背中に、アンドリュー兄弟の姿に、多くの先輩方の歩みに、そして誰よりもキリストイエスの姿に、一つになって共に生きる幸いをしっかりと覚えて歩んでまいりたいと思います。私たちも互いに愛し合うこと、隣人はそこにいる誰かじゃない、自らなるものなんだ、自ら隣人になるということを大切にして、身を低くし一人一人に寄り添っていく、そのようなものでありたいと思います。人の喜びを自分の喜びとし、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く、そんな教会であり続けたいと思いますし、そこにある素晴らしい幸せを、この上ない楽しさを、私たちはこれからも味わってまいりたいと思いますね。もう一度一節出していただくと、ここまで兄弟たちが一つになって共に生きることの素晴らしさ、なんという幸せ、なんという楽しさ、確認してきましたけれども、この詩編を作った作者はですね、一つになって愛し合うことがただ道徳的に、ただ人間的に美しいことだって言ってるんじゃないんですよね。続く2節3節にあるように、 そこには神様からの豊かな祝福が流れるからとっても麗しく素晴らしいんですよと告白しているんです。今日の箇所続く2節3節には、神様からの豊かな祝福が2つの例えを用いて描かれています。1つ目、神様の祝福は何に例えられているでしょうか。じゃあ2節をご一緒に読んでみましょう。はい、それは頭に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて衣の端にまで流れ滴る。神様の祝福は尊い油のようだと例えられています。それはなんとかぐわしい香りでしょうか。それによってどんなに潤いに満ちることでしょうか。今日の日本に生きる私たちには、頭に油を注ぐって言ってもベタベタするだけだしってピンとこないと思いますけれども、聖書の世界ではこれ特別なことなんですよ。これはアロンっていうモーセのお兄さんの名前も出てきますから、大祭司を任職する時の油って考えていいと思います。これはちょちょって振りかけられるような油じゃなくて、もう豊かに頭に注がれる油です。しかもこれなんて表現してますか。それはヒゲに流れるほどであり、さらには大祭司の衣に埋められている十二部族を表す宝石をも全部覆って、全ての人を覆っていく、やがて衣の端にまで流れ滴るような豊かな豊かな尊い油だって言うんですよ。ここでは油が流れて、そして流れ滴ってって、もう言葉を反復して強調しているように、もう上から下へと天から溢れて流れてくる、その祝福がとっても豊かであり、そしてその祝福の流れこそが教会に与えられている幸せと楽しさの源であるということを示しているのではないでしょうか。さらに2つ目の例え、3節も読んでみましょうか。3節もご一緒に読んでみましょう。はい、それはまたヘルモンからシオンの山々に降りる梅雨のようだ。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。イスラエルという国は面白い国で、四国ぐらいの大きさしかないんですけれども、縦長で北の山の方には万年雪があって、いつでもスキーができるんです。かと思えば同時に同じ季節ですよ、南の方では泳いだりスキューバダイビングできたりする時もあって、熱帯魚を見たりすることもできる、そういう国なんですね。この3節に出てくるヘルモンという山は高い山で、北の方にある山で、頂上には万年雪を蓄えている、そういう山です。かと思うとシオンの山々って言えば草も生えないような乾燥した山岳地帯です。もちろんこの両者はですね、距離的には随分離れているので、実際にヘルモンからの梅雨がシオンの山々にまで降りるということはないんですけれども、でも神様の祝福はそんな人間の理解とか想像も及ばないんだって。それくらい豊かで、シオンの山々にまで降りる、まるでヘルモンの大量の梅雨のように私たちを、教会を潤してくださるのではないでしょうか。この3節の降りるという言葉も2節で2回出てきた流れる、流れ滴ると同じ言葉です。ですからこの詩編を書いた作者はもう3回もこの言葉を使って反復するぐらい強調して、上から下へ、神様が天からの祝福を豊かに注いでくださっているということを深く覚えているのではないでしょうか。主がそこに常しえの命の祝福を命じてくださっているという、その恵みの大きさを歌い、豊かな祝福を覚えて、神様に心からの賛美を捧げているのではないでしょうか。さあ、私たちも兄弟たちが一つになって共に生きること、その互いに愛し合う交わりの中に永遠の命の祝福を味わうことができるということを覚えて、その幸せを感じ、その楽しさを喜び、これからも神様だけを賛美して礼拝し続けてまいりたいと思います。皆さん、神様は確かに私たちが共に生きるところに 豊かな祝福を注いでくださいますね。アンドリュー兄弟がこの教会で共に生きてくださって、毎週約70人の方々が教会に足を運んでくださった、その英会話クラスを通してどんなに豊かな祝福が上から下へ、天からこの地にあふれ流れたことでしょうか。またさらに子ども集会や日曜日のキッズクラス、ウェイクや子羊クラスなどでもご奉仕くださって、水害があったところにはボランティア活動も一緒に行ってくださったり、小さな赤ちゃんから大人の方々に至るまで、どれだけ多くの方々が神様の愛をその姿から感じ、その心慰められ励まされ潤されたことでしょうか。毎週礼拝を共にお捧げし、ゴスペルを一緒に賛美し、またただ一緒に共に過ごしたその交わりに、どんなに共に生きる、そこに祝福が注がれたことでしょうか。きっとアンドリュー兄弟のこの数週間はこれまで以上に売れっ子のスケジュールだと思いますよ。すでに何回送別会っていうと寂しくなるので、感謝会がこれまで何回、あれでもこれでもあの集会でも行われたことでしょうか。また毎日お昼はこの方とランチに行くんだ、夜はこの方と一緒にご飯食べるんだって、もう毎日売れっ子のスケジュールで別れを惜しんで交わりを楽しんでおられるのではないかと思いますけれども、そんな姿にも共に生きる幸せを見るように思いますね。さあ、私たちも共に生きることの幸せ、楽しさを覚え、そしてそこにある豊かな祝福を改めてご一緒に覚えたいと思います。兄弟たちが一つになって共に生きるときに、そこにはなんと豊かな祝福が上から下へ、天からこの地へ注がれてきて、多くの人々の心が慰められ励まされ潤されることでしょうか。どれだけ多くの実を結んでいくことでしょうか。ならば私たちはこんなにも多くの方々の背中から、誰よりもキリストイエスの姿から愛することを学んだものとして、愛することを学んだ教会として、この祝福の流れに乗り続けてまいりたいと思いますね。一節に書かれている兄弟たちが一つになって共に生きるということ、このことは何よりも神様ご自身の御心であって、私たちはそのために召されているんです。皆さん、私たちの側で目が曇らされてしまって、互いに裁き合ったり妬み合ったりしてしまって、こんなにも豊かである主の祝福の流れを私たちが閉ざして感じることができないようになってしまったら、これは本当にもったいないと思いますね。ですから私たちはこの詩編作者が見よと呼びかけて、なんという幸せ、なんという楽しさだろうって声を大にして告白する兄弟たちが一つになって共に生きるというこの歩みを、私たちはこれからも大切にしてまいりたいと思います。いつもこの教会を神様の豊かな祝福の流れが覆ってくださるように、そしてそれをいつも私たちが豊かに感じながら、ただ神様に感謝の礼拝を捧げていくことができるように、私たちは一致しながらその祝福の流れに乗り続けて歩んでいきたいと思うんですね。引用箇所の丸2番、エペソ人への手紙の4章1節から3節を挙げていますけれども、じゃあまずこの4章1節ご一緒に読んでみましょう、はい、さて主にある囚人の私はあなた方に進めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。皆さん、私たちは召されたその召しにふさわしく歩んでいきたいんです。その召しってどんな召しですか？どんな歩みですか？2節3節もご一緒に読みましょう。2節3節、はい、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。さあ、私たちは神様の祝福の流れに乗り続けるために、互いに謙遜と柔和、 寛容、愛、忍耐を大切にし、平和の絆で結ばれて、同じご聖霊を心にいただいているものとして御霊による一致をみんなで熱心に保っていきたいと思いますね。引用箇所丸3番、ヨハネの福音書13章34節35節、もう何回も読んでますが、それだけ大切なので、ヨハネ13章34節35節もご一緒に読みましょう。はい、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。イエス様が私たちを愛してくださったように、私たちも互いに愛し合いましょう。そしてそれこそが神様の祝福の流れがこの教会を豊かに覆って、さらにこの地にあって、この教会が、あの教会には愛があるなって、イエス様の弟子であるということを伝えて、神様の栄光を表すための最高の道なのではないでしょうか。先々週の前半、いつも大野礼拝に来てくださっている方が、関東から妹さんが訪ねて来られたということで、大野チャペルにご兄弟で来てくださったんですね。そのご兄弟のご両親は、この教会の第1回目のバプテスマ式でバプテスマに導かれて、教会で出会って結婚されて、なのでそのご兄弟は、ここが私たち家族の原点なんですって言って訪ねてきてくださったんですね。教会の昔の写真をいろいろお見せしたら、ここに父が写ってるとか、これって母だよねとか、もう涙流しながらその写真見て喜んでくださってですね、私はそんな時間を一緒に過ごしながら、確かにこれまでも今も、そしてこれからも、お一人お一人が教会の歴史であり、お一人お一人が神様の祝福を運び、その祝福の流れに乗っておられたんだと感じて、私も感動したのでした。先週の水曜日、チェン先生の納骨式まで一日で行いましたけれども、この展望室、十字架の裏側の展望室に、佐々木姉妹の下の棚を伝道師がここがいいですって選ばれて、そこに納骨しました。やはりこの教会の第1回目のそのバプテスマ式でバプテスマを受けられた佐々木姉妹は、この教会の基礎を築くかのようにして、2017年、96歳で召されるまで70年間、この教会の祝福をずっと祈り続けてくださいました。チェン先生ご夫妻がそのお働きを始められた時から、ずっとずっと守りと祝福を祈り続けておられました。その祈りのバトンを確かに受け取って、チェン先生もこの教会を愛し、お一人お一人を愛し、隣人に自らなり、祝福を祈り続けてくださったのではないでしょうか。その祈りのバトンは確かに受け継がれて、今私たちにも渡されているのではないでしょうか。佐々木姉妹もチェン先生も、もちろんこれまでの多くの先輩方も、今いる私たち一人一人も、これからのお一人お一人も、確かに一人一人が教会の歴史であり、教会への神様の祝福を運ぶ器であり、その流れに乗り続けてまいりたいと思うんですね。私たちはアンドリュー兄弟の背中からも、神様を愛し、隣人を愛する、そんな信仰の原点を確認することができたと思います。さっきの写真じゃないですが、共に生きる、まさにそれを身をもって歩み続けてくれたアンドリュー兄弟、共に生きる幸せと楽しさを知り、自ら隣人になり、愛を持って歩んでいく、そんな神様の愛のバトンをアンドリュー兄弟を通しても受け取った私たち一人一人として、これからも祝福の流れに乗り続けてまいりたいと思いますね。 最後に今一度アウトラインを前に出していただきましょうか。私たちはこれからも一つとなって共に生きることの幸せ、楽しさを覚えて、兄弟姉妹と家族として共に歩んでまいりましょう。そこには豊かな豊かな祝福があふれ流れます。兄弟たちが一つになって共に生きるときに、そこにはなんと豊かな祝福が上から下へ、天からこの地へ流れてきて、多くの人々の心が慰められ励まされ潤されることでしょうか。どれだけ多くの実を結んでいくことでしょうか。私たちは大いに祝され、そして愛することを学んだ者として、愛することを学んだ教会として、祝福の流れに乗り続けることをこれからも大切にし続けてまいりたいと思います。私たちはこれまでも体験してきたごとくに、これからも愛し合い、一致し、共に生きていく、共に歩んでいく、そんな教会であり続けたいと思います。互いに愛し合う交わりの中に、とこしえの命の祝福があります。その祝福をみんなで味わいながら、その祝福の流れに乗り続け、賛美しつつ歩んでまいりましょう。それは何という幸せでしょうか。それは何という楽しさでしょうか。一節をもう一度ご一緒に読んでお祈りしましょう。一節をもう一度最後にお読みしましょう、はい、見よ、何という幸せ、何という楽しさだろう。兄弟たちが一つになって共に生きることは。ピアノを弾いていただきます。黙祷をいたしましょう。ピアノの音色を聞きながら御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。この詩編を書いた作者は、見よと声を上げました。なんという幸せ、なんという楽しさだろうと。この最高の幸せ、この最高の楽しさを何とか伝えたい、そんな歌を歌っているのではないでしょうか。兄弟たちが一つになって共に生きることは、なんという幸せ、なんという楽しさでしょう。いかがでしょうか。私たちはこれまで多くの方々と共に歩んでくる中にあって、共に生きるってどういうことかな。神を愛し人を愛するってどういう姿かな。きっと皆さん、チェン先生の姿にも、アンドリュー兄弟の姿にも、また多くの方々のその背中に、そして誰よりも神であるイエス・キリストが、何もできない一人の赤ん坊としてお生まれになったその姿から、共に生きる、隣人になる、愛し使える、自分のことだけでなく周りの人のことを顧みる、キリストイエスにあるこの思いを私たちも抱く、そんな麗しさ、そこにある幸せ、楽しさを私たちはたくさん体験してきたのではないでしょうか。そしてそこにはあふれんばかりの祝福が確かに注がれているのではないでしょうか。アンドリュー兄弟のこの4年の働きを通して、一体どれだけの方々が教会に足を運び、神様の愛を感じることができたでしょう。またいろんなスケジュールを通して、いろんなイベントを通しても、また毎週の礼拝を通しても、共に生きる、 その一致があるところに、確かに神様はあふれんばかりの祝福を注いでくださっているのではないでしょうか。私たちはこれからもその祝福の流れに乗り続けてまいりたいと思います。こんなにも愛されてここまで来ることができました、こんなにも見つめられて、こんなにも祈られて、75年の教会の歩みを歩んできました。震災後も、教会がなくなると思った時にも、私たちは共に生きることの喜びと幸せをこんなにも感じて、祝福の中を歩んでくることができました。チェン先生の姿に、アンドリュー兄弟の姿に、イエス・キリストの姿に、愛することを学んだものとして、私たちもさらに祝福の流れに乗り続け、この教会から、この導かれたこの地域に神様の愛があふれ流れることを願いながら、互いに愛し合い、祈り合って、支え合って、一つの家族として歩んでまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、今日も私たちが週の始まりの日に、天の神様を私のお父さんと呼び、あなたに愛されていることを覚えながら、同じ神の家族である兄弟姉妹とあなたの愛の中行こうことができることをありがとうございます。神様、兄弟たちが一つになって共に生きることは、なんという幸せ、なんという楽しさでしょう。どうぞ私たちが、神様が豊かに祝福してくださるその祝福の中を、愛を持ってあなたを賛美しつつ、これからも置かれた場所で歩んでいくことができるように導いてください。私たちに愛する神の家族を与えてくださって、お一人お一人の背中を通して大切なことを教えてくださって、気づかせてくださってありがとうございます。私たち一人一人もこの教会の歴史に刻まれている一人として、神様の祝福の流れに刻まれている一人一人として、その祝福を決してとどめることなく、共に生きるその幸せ楽しさを、さらに取り継ぐものとして、私たちを神様が用いてくださいますようにお願いします。神様、アンドリュー兄弟と共に歩むことができたこの約4年間出会ってからの9年間を感謝します。チェン先生を私たちの教会に神様が使わせてくださって、その背中を持ってたくさんの愛を教えてくださったことを感謝いたします。イエス・キリストが十字架にかかり、私たちに愛を教えてくださったことを心から感謝いたします。私たちは一つとなり、共に生きるその幸せと楽しさを、これからも心いっぱい味わいながら、この地に導かれた教会として、世の光地の塩として、神様が用いてくださるままに用いられていくことができるように、どうぞ導いてください。お一人お一人を神様がその祝福を取り継ぐ通り置き管として豊かに用いてください。感謝します。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。